イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
おわしぴ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
春ですね。
あ、はい。もう夏でもええけどね。
わかるわ。
暑い
そろそろね。けど雨も降ってきたし、
もうゴールデンウィークも終わって、
うん、
休みすぎた。
次祝日7月までないらしいから、
まあ大体そうだよね。6月はいつもないよねみたいな。
うん、ないから有給取ろう。
ジューンブライドやのに。
うん、でも、もう有給取ろう。
俺から最も遠いジューンブライ
ド。関係ない。
ほら、関係ない。遠いって、関係ないってすぐ言われるということは一番遠いやん。
まあ、遠いというか距離関係が存在するかどうかさ怪しいけど。
ということは6月はジメジメしてる感覚しかないわけですよ。
梅雨ね。
うん、
はい。
そんな私がちょっと最近なりたいものができてきたイカです。
将来の夢。
将来の夢。
はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきたりのりです。
はい、ストリートファイターを通して会社の同僚と仲良くなったオケイです。
ああ、ワン
6
もう6まで
今1じゃない。
今6ですね。
あのでっかい圧力ボタン。
違うそうじゃない。
うん、
もともと私転職して今の会社に入って、
ね、
中途採用で入ってるんですけど、はい、うちの会社というかうちの部署は割と、
うん、
人付き合いが希薄なんです。薄い、
まあ大きい会社ほど希薄になりがちか。
いやでもね、部署ごとは結構仲良かったりするとこもあんねんけど、
まあまあまあ、
うちの部署は、まあ、その課長とかの空気感とかもあって
はい、
あんまりプライベートでやり取りない。
うんうんうん、
普通に終わった後の飲み会とかもほぼない。
なくなったもんね。
そう、うん、でまあちょっとコロナ期やったもあったし。
確かにコロナタイミングのちょっと前に入ったもん、
ね、直前に入った、うん、俺が入社して3ヶ月後にダイヤモンドプリンセス号やった。
懐かしいね。
そう、まあまあそんなこともありつつ、うん、うちの会社はそのみんなで昼飯もいかんぐらい人間関係が希薄な部署で俺は過ごしてたんやけど、まあでも、まあ、最近ちょっとずつ昼飯行こうかみたいな話も出たりするようになったぐらいにはちょっと良くなってたはあったんやけど、
はいはい、
まあでもそんなに仲良くはなかった、
うん、うん、
だけど、うん、まあ、同期というとちょっとあれだけど、俺と同じ時期に新卒で入った子。
ああ、なるほどね。
まあ、まあほぼ同期、ね、まあもう20代ですよ、う
ん、同期やけど年齢的には、
まあ、そう、うん、っていう子がまあ割と仲良くって、その子は別の部署やねんけど、で、その子はテレビゲームが大好きですと、コンシューマーゲームが、
うんうんうん、
で「ストリートファイターやってないんすか?」って
言
われて「やってるよ」
すごいコミュニケーション取り方、
うん、いやまあよくゲームの話するんだよ。会社でやったら仕事内容全然ちゃうから、
あ
逆にゲームの話しかしない。
あ、なるほどね。
その子が「ストリートファイター6やりましたか?
うん」
「やってますか?」っていきなり言ってきて、
うんうん、
そしたら「いや、やってるよ」って話をしたら「あ、じゃあ今度やりましょうよ」って言ってやり始めたら、
うん、
実は、まあ、その子は他の人にも声かけたりしてて、
うん、
何人かで会社の人とかでやってるみたいで、
あ、
そう、そしたらうちの部署にいた全然普段ゲームやってる空気を出さない人が実はやってると、
う
ん、なるほど。
あ、おるね、そういう人。
そう、
言わへん人
いうのが分かって、うん、つい先日オンライン対戦して、うん、まあボイスチャットとかつながずにやったから、
まあ、
そんなコミュニケーションしっかり取りながらじゃないんやけど、
うん、
まあ、オンラインで対戦しながら、
うん、
で翌日会社で会った時に昨日面白かったねみたいなコミュニケーションが取れて、ああ仲良くなった。この会社で仲いい人できたわってなって、
これが現代の拳を合わすという
、
殴り合って仲良く
なった、河原で喧嘩したら仲良くなったみたいな話かもしれませんけど、
河原でゴロゴロ転がり合ったらね。
そうっていうので、ちょっとゲームって素晴らしいなって思いました。
バシバシバシゴロゴロゴロゴロゴロわははははってやつやろ。
今ね、映像浮かぶけど、
おお、うん、けどなんかちゃうような気もする。
違う
け
ど、まあ、わはははやったらええけど、うん、あれもしかして僕たち入れ替わってるってなるかもしれんけど、
ゴロゴロゴロゴロゴロって転がっていく。
そして USJ に行ったりにより、
はい、今ですね、ユニバーでですね、面白いイベントが2つやってまして、
はいはい、
1つは、東野圭吾の、原作マスカレードシリーズのですね、狙われた仮面舞踏会っていうイベントと、
うんうんうん、
もう一つは、名探偵コナンのリアル脱出ゲーム、
はいはいはいはい、毎年やってるやつですね。
そうコナンのリアル脱出は、毎年やってて、おけいさんも、
はい、去年行きましたね。
そう去年行ったことあるんだけど、うんうん、それに行ってきました、
うんうん、
はい、問題です、
はい、
東野圭吾の出身はどこでしょうか。
東野圭吾がようわからん。
え、
東野圭吾は、まあ、著名なミステリー作家さんですね。
小説読まん、
はい、まあ、いくつも、まあ、映画化されてて、容疑者 X の献身とか、
そうそうそう、
まあ、マスカレードホテルとか、
うん、マスカレードホテルはそのキムタクと長澤まさみで映画化されてる、
赤川次郎みたいなもん、
うん、赤川次郎みたいなもんです。
あ、じゃあ分かる。
三毛猫ホームズみたいなもんです。
あ、出身どこでしょうか。
え、もしかして兵庫。
なんで兵庫
なの。もしかして その意外性はどこにあった今。
いや、まあ、出身がね、あの兵庫なんで。
え、東京とかじゃないですか普通に。
いや、実は大阪。
あ、そうなん
だ。大阪市生野区って調べたら出てきて、
生野なんや。
そうなんだと思って、なんかバリバリ大阪でこう学校出身して、うん、あの小説書いてるらしいんですけど、っていうのもあってね、きっとね、ユニバであ の特集組まれたんだと思います。
ああ、そっか、
知らんけど。
あ、ヒントは散りばめられてた
んや、はい、うん、そうかな。あんまりなかったけど、ほぼノーヒントやと俺は思ったけど。
まあまあまあまあ、俺が中途半端な稼ぎ方したからムカつかれてると思うけど。
で、狙われた仮面舞踏会っていうのはなんか参加型リアルミステリーショーって言って今年から始まったんですよ。
はあ、は
あ、はい、なんかそのユニバの端っこの方にすごいホテルみたいな場所があるんだよ、実は、うんうん、でそこの中で、まあ、あのご飯を食べながらマーダーミステリーのゲームをしましょうっていうのがコンセプトのイベントで、
うん、犯人を当てるんですか。
うん、まあそうです。
つまり人が死ぬんですか。
ええ、
言い過ぎるとヒントだ。
あ、なるほどね。
ネタバレになっちゃうから。
イベントのなんか概要みたいなのは一応あのサイトに載ってるんで、そこまで喋れるんですけど、
うん、
すごい人数が、だからその結婚式場みたいな感じで机にこう案内されるのよ。
じゃあ100人、200人おる。
いるかな。10組並んでる机が H ぐらいまである。
なるほど。
うん、
じゃあ100人弱やね。
おるね。そうですね。で、そこにずらずらっと入っていって、
うんうん、
で、まあ、最初からご飯食べれるし、あ、最初から飲み物飲み放題でアルコール飲めるんですよ、
うん、
だからもう入っていったらあのワインで乾杯してから始まるんですけど、
うん、
なんかその架空のホテルコルテンシアっていうところで、
うんうん、
マーダーミステリーイベントに招待されたお客さんなんですよみたいな、
うん、マーダーミステリーって言葉がさっきから出てるけど、
はい、
それは普段我々が親しんでるマーダーミステリーと同じものなんですか。
そうだと思います。
あ、つまり
そういうふうに考えて大丈夫、
まあ、人が死んでみんながその中の登場人物になりきって遊ぶ、はい、推理ゲームなんですね、
はい、そうですね、なんか仮面を配られて仮面つけて、
はいはい、
遊ぶっていうところから始まります。
あ、感覚的にちょっとイマーシブ寄りなんかもしれんしね。
まあ、イマーシブですね、うんうん、イマーシブだなみたいなこと言われてるし、そのテレビで特集されたのは一人容疑者の人がその部屋の隅々にこう立って、
うん、
でそこにわーってこう寄っていってこう記者会見みたいな感じで囲む、
うんうん、
でインタビューするみたいな
こ
ともできる。
だからね、普通のマーダーミステリーよりもすごい規模が大きく、
うん
ね、
うん、そうそうそうそう。で、なんかすごいご飯がすごいのよ、ビュッフェがあって、う
ん、写真
すごい、ね、写真見してるんですけど、
フレンチフルコースみたいな、
そう、
あ、レストランというかその、ね、豪華レストランの食事をできつつ、
はいはい
はい、それが120分で、
うん、
8500円
です。え、でも
8500円、
うん、
安い。
120分食べてるわけにはいかんわけやん。
ああ、いや、そう、ゲームを合わせて120分、
つまり、
うん、
皿から取ってきたのに、
うん、
キャー人がーってなったから、うん、ガタって立ってみんな容疑者のとこ行くってい
う。いや、ご飯はね後です。
あ、後なんや。
そう、最初にイベントやってその後60分ぐらいでガーって食べる。
なるほどね、
うん、
頑張らなあかんね、どっちしろ。
そうですね。
あ、120分食べ続けれる俺からすると損かもしれん。
そう、まあ、その感想戦込みで、うん、一緒にご飯も食べれるねみたいなイベントです、
うん、
はい、すごい良かったね。何回も参加できるようなリピーターシステムが、リピーターしやすいシステムになってる。
あ、ちょっと変わったりするみたいな。
リピーターしてほしいなっていう意図が見えるな。
あ、
うん、1テーブル10人ぐらいって言ってたから、
はい、
じゃあ他の人たちと相席みたいな感じになるの。
そうそうそう、だからこの写真におっさん写ってると思うんですけど私たち4人で行ったんで4人並んでて、うん、残り6人はもう知らん人たち。
ああ、なるほど、
はい、
別にその人たちと一緒に動く必要はないの。
相談したりする必要あるかな。
ああ、なるほど。
まあ同じチーム、
そうチームです。
ああ、なるほどね。うん、
まあその中に犯人がいるのかも分かんないし、うんうん、何も分かんない、
まあいわゆるホール型の謎解きに近かったりもするのかな、
うん、まあそうだね、
すごい体験型よね、
うんうん、
ほんでそれがいい感じでいけばね、そのいろんな地域のその大きめのホテル、
あ、全然ね、できると思う、う
ん、まあ、なんなら東京とかでは結構もうされてる形式ではある、
うん、あ、そうなん、
そう、まあそれこそあのイマーシブフォートっていうところなんかでは同じような形式のことされてるし、
なんかイマーシブってはっきり言ってるとね、うん、そういう感じすんねんけど、そうじゃなくてなんかその特別なイベントとしてやりましたが、うんうん、イマーシブ的なマーダーミステリーでしたみたいな感じなんやろうから、
はい、
へ
え、まあ、6月までやってるんで、ぜひあのまた参加してください、
はい、
はい、
そしてもう一つが、名探偵コナンのリアル脱出なんですけど、うん、こっちは安いのよ、3800円、
安い、
まあそのユニバの入場料は別なんですけど、
ユニバの入場料が高い
そう、
まあね
で、まあ、3800円でそこは普通にあの脱出ゲームのできる施設、
うん、
4階建てぐらいのもう施設があって、
あ、施設に入るパターン、
そうそうそう、
あの周遊というかその
うんうんうん、
きっともらうタイプとかじゃなくて、
まあ、あっちこっちうろうろするみたいな、
うんうん、
じゃあ今から皆さんで事件を解決しましょうって言ったら上行ったり下行ったりして、
うん、そう、建物の中でもあのやるやん、
そうそうそう、う
ん、
確か去年とかはテレビ局がその舞台になってたから、うん、そのいろんな大道具とかもそのテレビ局っぽい、
うん、
その大道具小道具っていうのが各地に散りばめられてましたね、
うん、
あ、
同じ施設で科学館っていう設定になってて、
うん、
はい、
いや、科学館っぽい内装に変わってるんや、
うん、
なるほど、
じゃあその同じ施設が期間ごとにわって変えはるんか、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、ちゃんと NPC というか、
うん、
キャラクターがあの出てくるんですけど、
うんうん、
ちゃんとね、うん、ラン姉ちゃん尖ってます
あの髪型が、
そう、あの実写化不可と言われてたラン姉ちゃん、
うん、
ちゃんと尖ってました
3D モデリングできないって言われて
るお母さんに見せるけど、これすごいキャラクターっぽくない、
あ、奥にさ、ラン姉ちゃんちゃんと尖ってるやろ、
あ、微妙に尖らしてるあの鋭角じゃないけど、
違和感ない程度になんかちょっと髪の毛尖ってるみたいな、
あ、ちゃんとそのキャラ作って、その登場人物を
役者さんがやってる、
実写化させた的なキャラ作って、ほんでこう臨場感出して、
うん、
楽しいね、
楽しい、
うん、
コナンの映画で、
はい、
春の季語は爆発と言われてますが、
どうなんですかそれ本当ですか、
毎回毎回多分映画は大体爆発するんですよ、
うん、
あ、
でなんかそれ の, その映画に合わせた、まあ、そのなんだろう、毎回その映画の時期にやってる脱出ゲームなのよ、
あ、うん、この映画自体が毎年1回やってるからね、
で、なんかその最後はその役者さんたちが舞台をしてくれるっていうのが一応定番になってて、
うんうん、
あの私たちはさっさと解いて、
うん、
あの一番前の列を取ったら、
うん、
あの前をあの赤井さんが、
うん、
赤井秀一だっけ、
その名前だった気がする、
はい、がうろうろしてくれる、
へ、
すごい距離感で面白かったです、
いいですね、
はい、
あ、ちゃんと舞台のね、前に行けた
ね、脱出ゲームのクオリティもすごいし、私最近ちょこちょこ脱出ゲームの参加してんねんけど、その、まあ、スクラップが作ってんのよ、
うん
うん、クオリティもすごいし、
うん、
ちゃんとこの施設を使ってる意味があるし、
うん、
その舞台が良くて泣けたもん、うん、
へ、
そう、最後のその話が良く
て、お話自体が良かった、
ね、良かったね、
へ、
うん、
そして映画も見たくなった、
映画も見たくなりました、まだ見てませんが、
へ、
はい、
プロモーション効果も抜群、
ぜひご参加ください、
うん、はい
はい、青山豪昌先生、
はい、
青山先生 の, あのイラストもあの建物に描かれてました、
はい、そして、
私で
将来の夢ができたイカ、
イカ VTuber になりたい、
なんでやねん遅いやろそれ考える
の、いやもうやっぱいくつになってもね、将来の夢っていうのはいいもんですよ、
私 VTuber になりたい、
なりますではなくってね、
いや、なれるもんじゃないよ、そう簡単に。
なれる
よ。なれるよ。
なれるなれる。
今側あれば誰でもできる。
最近ちょっとあの VTuber めっちゃ見てて、
うん、
でも例えば誰、ホロライブじゃなく二次三次側に行
ってます。あ、いいじゃないですか。
うん、そのまあ一番最初は、うん、あのスオ三号。
三号？
三号、うん、行ってそのパルケースパーに行くみたいなね。
はいはいはい、
それぐらいの軽い流れやったんですけど。
シマスペイン村のね、
うん、
はい、公式、公式じゃない、公認キャラクター的な。
でそっからいろいろ見ていったんですけど、
うん、
あのちょっとサンバカっていうのを見つけてしまった
、はいはい、
それがねいいんですよ、アンジュカトリーナとリズ、はい、エルエスタと、
はい、
それから、あれね、あのイヌイ
はい、
とこ、
はい、
この3人がね、うん、たまらないんですよ
おじちゃん
なぜおじさんは VTuber にハマるのか、
あのなんかね、
アマゾンのお口になった
なんかね、ちょうど聞いてられるというか、そのなんか女性がわーって喋ってるみたいな、うん、その雑談をわーってやってるみたいな感じが、まあね、ずっと聞いてられるんです
よ、はいはいはい、
これなんとか俺でできんかな、
どういうこと、
つまり、側を女性でやるってこと、いわゆるバビ肉、
あ、男性 VTuber はまだ俺ハマりきってない
の、ああ、ま、なるほどね、はいはい、おすすめあるからいくつか教えれるで、
まだ今チャイカさん頑張ってる、
チャイカさんは男性か女性か微妙なところにあるからちょっと微妙や
ん、いやだから頼まなくチャイカさんに一回行って、それはあの椎名結花とかそのあたりの方向からなんとかそっち行こうとはしてるんですけど、なかなかまだちょっと男性 VTuber まで行かへんから、まあそれでちょっと俺なんとかバビ肉できないかな、
できるよ、
イカ肉、イカ肉できる
かな、あのね、まあ普通のその YouTube とかでやってる、あの2D モデルが動いてるその VTuber っていうのは結構ちょっと機材とかのこともあったりするし、まあ側作るの大変やったりすると思うけど、もう今あの簡単にあの配信ができるやつに対してフィルターみたいな感じでキャラクターができる、
イリアムとか、
ね、
そうっていうサービスもいくつかあるから、
イリアムやって
みる、イリアムだったらほんまに一瞬で VTuber なれるって、
すごい、
イカリアムしてみようかな、
イカリアムしてもいい、ただしリスナーがつくかどうかは知らん、
いやゼロでもいい、俺は VTuber だって思えたら、
だからとても可愛いアバターをつけて、
そう、
声はイカのままでやるでも別にできる、
51歳から始める、その1980年代はこうでしたね。
あ、古い話
やったっていい。
なんかさ、あの昔はなんだノゼロリおじさんって言ったよね。
言いましたよ、はい、
ね、あの狐の可愛い女の子の見た目をして、うん、ノジャーって言ってるけど、あれ声どうなん
や、声そのままです、
おじさんのままだよね、はい、ああいう感じで、
あのフィルター全くかけないのに、うん、なんか可愛らしいように見えてくるのでおかしなってくるの、ね、ノジャロリオチさん見て
る、いわゆる四天王と言われる人の一人、
そう、うん、だからね、なんかそうなると俺もいけるかなと、51歳で
遅いかな、
まあ、デビュー
とできます
やろうと思ったら今は誰でも VTuber になれる、
わかりました、ツイートするね、
じゃ あ, あのイリアムで始めたらここでお教えします
隠すとかないよ
始めたらリンク貼るね
いや、あ、一応さ、ああいうのってさ、中身隠してるみたいな前提なんじゃない、
いや、いろいろあるよ、やっぱり、うん、他のところでちゃんと別の名前で活動してる人が、うん、その名前隠さずに、やってる場合もある、
じゃあそういう感じで、
うん、そういう夢がね、
はい、
あの膨らんでいるイカでございました、
いいと思います、
はい、後半はイベントの話をさせていただきたいと思います、
はい、
後半です、
はい、今回はイベントレポートでございます、
まあ、ゴールデンウィークなんでね、はい、ゴールデンウィークってこういろんなとこから人が来やすいので、
うん、
大きめのイベントをやりやすいっていうのはありったりするんですよね、
はい、うん、というわけでゴールデンウィークにやったイベント
でございますね、でゴールデンウィークの初っ端、
はい、
4月の27日、
うんうん
うんうん、あの、なにわのカタンを、
はい、
カタン関西最強決めようっていうイベントが毎年やっておりまして
、はい、やってますね、はい、でなぜかイカさんは運営にちょっと一噛みしとる、
はい、うん、そのまあ主催のね、
うん、
あの末村さんがちょっと体調悪くされまして、
そうですね、はい、
それでこう今回代替わりして、
うん、
関西カタンのその、うん、ケンルさんとダートさんっていう方の、はい、あの二主催っていう形で、
ダブル共同
で、ね、まあ、関西カタンクラブが主催でやっておりまして、
はい、
あの今年は同じ規模で無事、
うん、
100人弱参加者集めれまして、
いわゆる競技カタンですね、
競技カタンちゃんとルール決めて、
はい、
あの時間制限もあって、
うん、
ほんでちゃんとチャンピオン決めようっていう、
うんうん、
はいはい、
でルール的にあの勝つ10点取るっていうのが、
うん、
まあ、カタンのルールとか省くんですけど、10点取った人がまあ一勝ってなって、
うん、もう
決勝っていうタクが4回やって3回で決勝タクっていうのを作るんですけど、まあ3勝せなまずいけない、
うん、
だもう
ゲーム、大会全体で3回戦やって成績優秀者が決勝タクへ、
決勝タクへいける
ってことね、
はい、そっから優勝者が決めるっていうのがまあレギュレーションなんですけど、
は
い、
うん、
でもう3回戦で、まあ、3勝したらまあいけるけど、
うん、
あの2勝やったらほぼその占有率っていうのがあって、う
ん、はいはい、
どれだけ相手をボコった状態、つまり相手がそんなにうまく伸びてない状態で勝てるかっていう。
なるほど、
う
ん、カタン自体は10点で上がりのゲームやけど、うん、全員が9999じゃなくて9点5点5点5点とかの方が、まあ、10点届かなかったとしても得点が高いって
ことね。そう。で、それの方が上位になるわけです、
うん、
だから
他の人と差がついてるほど、
そう、負けた試合でも9点でしっかりあの伸ばしとかないといけないし、はいはいはい、10点の時はしっかり勝ち切らんとあかんっていう、うん、
なるほど。
だからあの結構あの普通に和やかな勝たんじゃないです。
そうですね。
でしょうね、
まあ、そもそも1日に 3,4 回勝たんをやること自体が一般的にはなかなかですからね、
まあ、全然ね、あのそこに参加する方々全然もう4回じゃ全然足りない方々なんですけど、
あの方々ちょっとねあのどこかがおかしいので、うん、
で僕は今回集計係、
うん、
で今回ボードゲームペアさんが協賛していただいて、あの集計システムっていうのを作っていただいてるんですよ。
へえ、すごい。
けど僕はアナログに紙に書いた点数をあのエクセルで打つみたいな作業員やったんですけど、あのボードゲームペアさんのシステムが結構しっかりできてたんで、あ、俺役立たずってなって
すごいね。でも今まですごい結構そこの集計で時間かかってたのがさっとできるようになったんや。
その各自入力してもらえたらパンってで、うん、順位出てきて、もうちゃんと何位までっていうのがバッて出てくるっていう、
すごい
すごいよ。
めちゃめちゃ売り放ってるよね、ボードゲームベア。今ゲームマーケットのマップとも、
う
ん、あのコラボしてる。
そうそうそうそう、
うん、
それであこれ俺役に立ってないとか思って。
なるほど。
ちょっと寂しい顔して。
何人おるんスタッ
フ？3人足すいろいろ手伝ってくれる人みたいな感じで。
うん、まあ、周りで手伝う要員はいるやろな。
スタッフですよって、あと、うん、あと1人2人専門でいてくれたかなぐらいで、だからスタッフは結構少なめ。
まあ、うん、そもそもスタッフ兼プレイヤーが多いよね。
そうだから、うん、あの設営とかは一気性にみんなやってくれるから、うん、
あ助かるね。
だから参加者自体が、まあ、みんなで協力して設営とかをやって、
そう
じゃあゲーム始めますって言ったら、まあ、何人かはもちろんタイムキーパーとかもあるから運営に回るけど、
うん
うん、もうほぼ全員がプレイヤーとしてやってるわけや。
そう、運営のみっていうのは人数そんなにやけど、
うん、
あのやってくれる人はもうたくさんいるんで、みんなで、うんうん、みんなでやるイベントみたいな感じで毎回やって、うん、それでこういい感じでね、あの今回も優勝者が決まっていい感じで終わったんですけど、
はい、
その後、
うん、
あの今回いつもやったら飲み会に行くぜっていうイベントやったんですけど、
うん、
今回から、
うん、
あの会場を最後まで借りて、
うん、
その 2,3 時間ぐらい、
うん、
もう好きに遊べやっていうイベントで、その時お茶と551とかね、そういうの、
うん、
あの提供したりはしたんですけど、
それでじゃあ大会イベントの後普通のボドゲ会をするみたいな。
そうそうそうそう、まあ、カタンしか全員せえへんけど、
怖い怖いて、もう4回までやってきた人らやろ、
うん、でそ の,
あのやってんのや。
今回末村さんも選手として参加して、
うんうん、
で、最後その時間俺フリータイム何しようかなって思ってたら、
うんうん、
あの末村さんにやるでって言われて、
はい、
カタンやるでって言われて、
ミカさんカタン久しぶりなんちゃん、
えやるの、
うん、
で僕末村さんにちょっと、うん、あの2回必ず末村さんがゲームしろって言ったら背中権利っていうのを渡してて、
謎権利、肩叩き権みたいなやつ、
そうそれ両方モノポリーの権利やってんけど、
はい、
これ肩で使いますよって言って、
うん、
あじゃあやりますよって、じゃあ1回やりますよしますね、
はいはいはい、
でその時 GP の米川さんもこの大会、うん、そのボードゲームベアの
はいはい、
あの状況みたいという感じで、そのあのちょっとスタッフみたいなこともしてもらえて。
なるほど。
GP の米川さんは GP のどういう立ち位置の人なの？
常務。
常務、偉い人やんけ。
すごいね、
一番偉い人、
めちゃめちゃ偉い人やんけ、
うん、そうで、その人ともう一人女性の方の4択で、
うん、
4人で頑張ってやって、なんでか俺が勝ってしまう
日本チャンピオンと GP の偉い人とイカ
イカってなって、うん、なんかごめんなさいだけどたまたま実は僕1点持ってましてみたいな。
あ、まあ、でもそ逆に言うとそういうところもカタンの 魅力の一つ
ですから、ね、そうそうそうそう、いい感じでなんかしゃがめたなっていう感じ、
必ずしも毎回勝つ人がいるわけではない、
うん、そうそういう感じで遊べて、あの、はい、いいイベントでしたねっていう、だから来年は俺不必要かなと思ってます、
うん、もう来年はじゃあプレイヤーで、
いやプレイヤーはいいや、プレイヤーはいいや
友達も何人かね、あの参加してたから、
あ結構来てた来てた、うんうんうん、いちいちどうって、
あ言いに行ってた、
ま、毎回聞きに行くっていう、
うんうん、
ことをやってましたね、はい、そういうわけで、はい、あの何々の方も楽しかったですと、
はい、はい、
そしてもう一つイベントがありましたね、
はい、5月6日ゴールデンウィークの最終日ですね、
はい、
はい、フォアスピール2025春大阪を開催しました、はい、
2回目、
はい、2回目この間秋にやったので2回目だったんですけど、はい、成功しました、
もともとは東京でやってたイベントを、はい、まあ、大阪でもやろうということで今回が2回目ということですね、
はい、ゲームマーケットが5月17日にあると思いますけど、はい、その2週間ぐらい前に大体、うん、まあ、そのイベントやって、
うん、
ゲームを、まあ、遊びましょうっていうイベントですね、
私有イベント、
はい、私有のイベントなので、はい、もう完全に販売とかなしで遊ぶだけのイベントなんですけど、
う
ん
う
ん、
東京でやってたやつをね、あの大阪でもやりましょうということで、あのリニューリがとても声を上げて、
はい、
うん、無事大阪でもいい感じにイベントになってきたと、
はい、
そうですね、前日の5月5日には東京でもイベントやってて、
うん、
はい、そこのですね、東京のスタッフのプラさんとかオグランドさんとか、うんうん、あと、まあ、あのキツネさんとかも来てくれて、うん、はい、あの遊んでくれたりしてました、
うん
うん、で全体的にはその、まあ、ブースが A から H まであるんですけど、
うん、
今回ちょっとブース増えて43サークルになってて、うん、でまあ一部ファミリーエリアっていうのを新設したりとか、その全体的に何だろう、まあ子供が来ても遊べますよみたいなイベントにはなってたかなって感じだね、
うん、そうですね、うん、なので今回は私が、
うん、そう、OK、
なの、普段だったら子供と一緒に家でお留守番だったんですけど、うんうん、今回子供を連れて私も一応行ってみました、
はい、どうでしたか、
うん、まあ、もちろんほとんどのゲームは大人向けなものなので、うん、あの必ずしもたくさん遊べるとは言わないけれども、
はい、
まあ、でも実際ファミリーゲームとして子供を遊べるように作られてるものもあったし、
うん、
うち1個はすごい子供ハマってましたね、あのどんぐりをコロコロするゲームがありまして
コロコロ、
あれ良かった、
うん、すごい良かったよ、楽しそうにしてた、
まあ、僕がスタッフで担当で、
うん、
誰かこれ子供でもいけそうやからやってくれんかなって、そのあのブースの人にも、
うん、
これ4歳5歳どうですかね、いや一応6歳以上にはしてんですけど、やっで見る価値はありますねみたいな感じで話してたから、じゃあ OK さん来たから、あこっち来てくれって、
うん、上の子がもうすぐ5歳になるんですけど、うん、はい、あの一応その話でちょっと6歳向けなんで難しいかもしれないですけどっていうことになったんで、一応本当だったらカードをお互い伏せた状態でやる協力ゲームだったりするんだけど、あ、まあ、もうフルオープンでやらせてもらって、まあ、こっちどうとか、まあ、こうすべきみたいな話はパパがするわけではなく、
うん、
どうしたいとか、
なるほど、
で聞きながらやってたら、フォローしてたら全然できた、っていう感じだったので、逆にその作ってくれてるその、うん、してる方も、あ5歳でもできるんですねっていう感じで、
うん、
やってもらってよかったですって言ってもらって、
なるほど、
そうどんぐりコロコロの人学びまくって帰ってきたから
非常に良いイベント
です、初出展、
なるほど、
うん、今回初なんでいうことですごいフォローした、
はいはい、
あの間違ってるだかもしれないけど、フォローめっちゃした、
まあ、
うんうん、まあそのスタッフが1ブースにつき大体1人ついてるから、
は
い、そのなんか人呼び込んでもらったりとかもするのよね、
うんうんうん、
6ブースで1人かな、そのエリアがあの、
うん、
A で6ブースとかにして、
うんうんうん、
でその1エリアに1人ついてたから、
はい、
スタッフが常に動き回ってるみたいな状態、
ああそうですね、うん、そう
だからあの今回あれよね、まあ、前回も言ってたか、あの、うん、赤と黄色の札を上げてたよね、
ああそうそうそう、あの手旗って呼んでる札があって、うん、その人を呼んでる間はその札を上げてもらうっていう風にして呼び込みしてました、
うん、で、うん、その、ホールの入り口あたりのスタッフがそれを見て、うん、あそこ今人が足りてないんやなっていうのを元に来た人にあれどうですかみたいな話をあるんですよね、
う
ん、
あそうそうそうそう、
まあ、スタッフ10人ぐらいが動き回って、
うん、
あの赤い札出してるところがあるな、あ余ってる人がいるなとか、 あそこ終わったからチャンスだいうことでこう、
うんうん、
人を連れてこようって必死になるっていう、
うん、まあね若干その朝雨降ってたのもあって、
うん、雨降ってたから、
うん、お客さんの入りが最初は少なかったかなって、
午前中、まあ、うん、 そうね、全部の卓が埋まってるっていう状態にはなってなかったかな。
朝はちょっと不安はねよぎったよさすがに。
けどその言い方は午後は、
まあ、だから昼から大丈夫ですよって皆さんに言ってて俺も、
はいはいはい、まあ、午後から実際雨止んだからね。
そうそうそう、雨止んだし実際もうあのちゃんと埋まった、うん、そのぴったり埋まった感じ。
ああ、うん、ちょうどいいじゃないですか、う
ん、それでホッとして、
はい、
なんかね記事を書いてくださった方とかも見たんやけど、うん、フォアスピーのについて、
はいはい、
まあその出店したい人は増えてますよねって、うん、でもその分そのお客さん呼ばないとやっぱり埋まんなくなるから、
うん、
今後の課題ですねみたいな、
うん、そん
な
感じでした。まあ、ブース数をね単純に増やしていけばいいってもんではなくなって、
そうだなと思って、
まあ、うん、私有オンリーっていう特殊なイベントになってくるので、うん、その辺が周知できるかというか、それでいいのみたいな、物買えないんやったらちょっとみたいな考えもちょっと出てくるかもしれないけど、
うん、
そのガンガンに遊ぶっていう私有するっていうのが、
うん、
その私有という言葉が悪いかもしれない。新作を本当に遊べるみたいな。
いやでもね今回私行って思ったんですよ、
うん、
私有イベントの良さって、
うん、
買わなくてもいいことなんです
よ。ああ、ね、そう
あのゲームマーケットとかみたいな、うん、その販売イベントに行った場合、
はいはい、
これどんなゲームですかって聞いて、
うん、
ヒットしなかったりとか、
うん、
あるいは私有させてもらってヒットしなかった場合に、させてもらってその時間を取らせてしまったのに買わないのはちょっとってちょっと思ってしまう、
うん、
だけど、まあ、私有イベントだったらもっと気軽に遊ばせてもらって、はい、ああ面白かったですとか、
うん、
まあ、ちょっと自分に合わなかったのかなって思っても、まあ、そのままありがとうございましたって言って終わりっていう場所だから、
うん、
本当にその自分の逆に好みのものを探すっていう意味では、
うん、
あの本当に手当たり次第に遊べるし、
そうだね、
いいイベントかなと思いました、
う
ん、
そうい
ろんなパターン遊べる場ってそうないからね。
そう、
うん、
で結構ね、特定の場所とか特定の人と集まって遊んでる場合は、うん、あんまり知らない人と遊ぶってこと少ないと思うんやけど、
はい、
ああいうイベントだからこそ初めましての人と一緒に遊んだりとかっていうのもできるし、で結構新鮮な気持ちで遊べる、
うん、
ブース側の人も遊んで遊んでになってるから、
うん、
遊びに行きやすいし、
ね、
遊んでもらうだけでブースさんもあの本番 の, そのゲームマとかあるやん、
うんうんうん、
そういうところで実はフォアシピでやったインストの方法がすごいその技術が発揮されるんですよ、
う
ん、
ああそうね、
あこういうとこは話してこういうとこは端折ったらいいんだなみたいなのが分かって、うんうん、ですごい効率のよい説明ができるようになると、
うんうん、
当然売り上げも自動的に上がるんで、
うんうん、
参加しないっていうのが損
いいと思います、
は
い、
ぜひね今後も続けていきたいんですけど、早速なんですが、
はい、
フォアシピセレクションが発表されました。
フォアシピセレクションとは、
自分たちが遊んだゲームをですね QR コード読み込んだら、うん、マイセレクションっていうのに登録できるんですよ、
うんうん、
なんとボードゲームベアさんの素晴らしいシステム
で。なるほど、
はい、
うん、
これもだからベアさんがこう開発してくれたんですけど、
うん、
あのそもそもベアのページに行くとフォアシピ2025春大阪で遊べるゲームっていうのがまとまってて、う
ん、はいはいはい、
はい、でそれをだから QR コードで会場で読み込んだら遊んだっていうリストになるんですよね、
うん、
でその中から3つだけそのマイセレクションで自分の面白かったゲームを登録できるのを、
うん、
あの集計したものがフォアシピセレクションです。
ちなみにそれって、
はい、
ボードゲームゲームマーケットのマップと連動したりしないですか、
うん、連動してます。
さすが
だからその遊んだっていうのに登録してたらゲームマーケットのイベントのどこにあるかっていうのが分かります、
うん、素晴らしい、
すごいビアさんすごいっす。
はい、
別にベアさんからお金をもらってませんめちゃくちゃ褒めちぎってるけど、
はい、そもそも、まあ、ちょっと困ったことあったんですけどみたいなことを連絡すると、
うん、
会場とかでもね、
うん、
すぐに対応してくれるっていう、レスポンスの速さもあるし、
すごい、
うん、
ということで、フォアスピールセレクション発表します。
はい、あここで、
はい、もう今X を見ると、
はい、
発表されてる
結果出てるんで、う
ん、はい、
結果発表も早い、
はい、大阪会場では、サクッとじっくりどっしりに分けました、
うん、時間プレイ時間
で分けて、うん、プレイ時間によってその何回遊ばれるかっていうのが違うので、やっぱり遊んだ登録数のうちどれぐらいマイセレに登録されたかっていうのが、
うん、
そのランキングにしてます、
はい、
公平を期すために、
うんうん、
はい、なのでサクッとっていうか軽く遊べる
サクッと部 部門
、うん、
はい、
1つ目、カクテルさんのバーストキングダム、
うんうんうん、バーストキングダム、はい、
2つ目七星工房さんのフォトパーセント、
うん、
で3つ目六地蔵さんのラーテル、
うん、はい、
っていうのが、ランクインしてますね、
うん、お
そして、じっくりどっしりの方はゲームノアさんのダンジャン、
おダンジャン、
そしてムーブさんのロボファクトリーですね、
うん、
はい、2つになっております。まあ、これをね、なんだ、ボドゲの推し活って呼んでるんですけど、
はい、
そのゲームマーケットで買うのの指標にしてもいいし、こんな面白いゲームあったんだなみたいな、
確かに、
うん、はい、参考にしてもらうのもいいかなと思います。
まあ、なんか今回主要イベントとしてそのファーシュプリに行かなかった人もその、
うん、
マイセレクションを見ることで今まで知らなかったゲームを知ることができる。
そうなんですよ、うん、
なんて素晴らしいイベントなんだフォアシュピール。
わー、
そう、もうフォトパーセントは僕担当やったんですけど、もうあの5分で終わる、ガンガンに回る、
はいはいはい
はい、すごい遊びやすいというかその新しい感じ、写真を撮る系のゲームなんですよ、
うんうん、
だからあのフォトパーティーみたいな、そのなんかこのポーズ撮ってねっていう感じとなんか似たような感じで、
はいはい、
すごい遊びやすい、だからそういう感じで、あの本当ぐるぐる回せたんですね、このゲーム、
うん、って感じで、イベントをやってきました。
はい、ちなみにフォアシュピはまた次もあるんですか。
はい、秋はですね11月9日にやる予定です。
日付まで決まってる。
そうね、今から取らないと取れないのよ。ちょうどいいんで、半年で、うんうん、大体開催 してるんだけど、
うん、
今から今日11月8日の夜に予約したら、うん、次の5月8日の夜に予約したら11月分が取れるみたいな。
なるほど、
だから半年先までしか取れない。
そうそうそう、
そういわゆる区民センターとか公民関係の、うん、
よくあるよくある、
うん、
スタッフ募集はしてないですか。
スタッフ募集、
はい、
次の、ああじゃあなんか次のスタッフ募集もまたすると思います。
なるほど、
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
うん、エンディングです。
はい。
よ。
ボドタのコーナー。
ほほ。
今回もハッシュタグイカラでつぶやかないよ読めがけコーナーでございます。
なるほど。
はい。香港キムチさん、ボドゲ楽市のチラシの中央のモデルの女性は公認アンバサダーのアイドル事務所に所属するアイドルグループの中の一人です。
なるほど。
当人がアンバサダーなのかは調べきれませんでした。
ああ。
で、フレッシュドラゴン大賞もエルダードラゴン大賞も名古屋界隈では盛り上がった印象ですが、その熱が他地域に広がらないのは今後の課題ですね。
うん。
ボドゲ楽市のお話でした。
あ、そのアイドルというかその、うん、なんか、
ポスターの
コスプレっていうと怒られるような感じの、うん、そのアイドルのきらびやかな格好の方がわーっとチラシ配ってあって、
うんは
い
は
い、なんかその方の一人なんかな、どうなんやろうっていう、
そうなんかボドゲエキスポもアイドルの人たちなんかいましたね、
うん、
ボドゲエキスポ
BGBE も、
うんうんうん、
あのアイドルらしきグループが2グループほどいたのを見かけました。
ああそうかも、なんかそういうのとコラボするの流行ってるよね。
そうね、
まあゆいゆいがおるから、
ゆいゆいもおるし、シュピッチだっけ、
おお懐かしい、
もういましたから、
うん、
ボドゲアイドルはたくさんいましたから。い
や
い
や、シュピピは、
シュピピもいました
今いるよ、
います
シュピピは、今
シュピピもいます
一回まとめてほしいね
聞けるよね
ボドゲアイドルの歴史、
はい、
でボドゲアイドル対抗大喜利大会とかしてほしい
、はい、そして続きまして、
はい、タコさんです。第256回聞きました。セチアットホームやり方が分からなくて断念した記憶が、せめてゲームでは解析のお手伝いしたいですねと、ゲームでは全く解析は進みませんし、宇宙人は見つかります。
解析はした上で本人が見つかります。
その先の話で、
あの
そう
ゲーム内ではね、
そう
けど実際には役立ってない
あのリアル世界でのセティアットホームは、
うん、
役に立ったかどうかは NASA しか知らん
ね。そうセティアットホーム、うん、これみんなセチって言ったらセティって言わすごいあの直されんねんけど
セチなん、
俺はセチと言い続けます残念ながら僕がやり始めた時はセチってみんな言ってたから残念やったな、
はいはい、そしてマジモリさん、
は
い、本当にどうでもいいこだわりですが、できるだけボドゲという単語を使わないです。あんまり響きが好きじゃないので他の人が使ってるのは気にしないということで、こだわり論ですね。
あ、
こだわり論に対してボードゲームって言ってるんだ、常にマジモリさんは多分、
はいはいはいはい、
いや別の言い方かもしれないですよ、あのバンゲームとかあのボードがあるゲームとか、
うん、
アナログゲームとか、
まあまあまあ、確かにいろいろあるからね。
まあ、でも確かにボドゲっていう言い方の響きがあんま好きじゃないって人は聞いたことありますね、
最後のゲがあかんのかな。
いや濁点がそもそも多い、
あーボドゲ、
ボドゲ
漢字の仏に点々書いてボドゲって読ますやつめっちゃ好きやねんけど
だからまあボードゲームって呼んだりテーブルゲームっていう人がいたりするような感じですね、
うんうんうん、古い人間ほど結構ボードゲームボードゲーとかいうのはちょっとこう抵抗あるかもしれない。
なるほど、
はい、では続きまして防波堤しけさん、はい、私のこだわりは相席宅で初心者に優しくしてしまうところですかね。気を使いすぎてプレイが緩くなる、でもこだわって最適解を見つけたいとのことです、うん、はい、こちらもこだわり論についてでした。
はい、
まあ、しけさんがっちりやるとがっちりできるタイプで、あの僕もコリドールで何回も殺されて二度とコリドールやらんぞみたいな
、まあ、そもそもねアブストラクトゲームに関してね、うん、あのラジオやってはる
そうですから、そう、あの一緒にね、あの僕とやってはるんで、うん、こうしけさんのアブストラクトが好きすぎるのをなんとか僕が嫌いな僕がなんとか壊していこうというそういうポッドキャスト、あのヘッポクアブストラクトラボラトリーっていうのをやってますのでぜひ聞いてください
スムーズに言えたなはい、続きまして、
はい、ホッサン、拝聴、おけいさんの準備と収納のこだわり、イカさんの自分が入るとのこだわりに共感、リノエさんはあまり聞かない内容で面白かった、個人的なこだわりは遊ぶとき机に布敷きたい、資材あるゲームはトレイ使いたい、うんうん、白色は青か白など強制はしませんという笑い、はい、
自色、自分のカラーですね。
そうそうそうそう、うんうん、だから布敷きたいタイプ、僕もね結構敷きたいタイプです。
分かる、取りにくいもんね。
そうやね、
うん、あのカードがピターって貼り付いて爪でケッケッケッってされるのがすごい好きじゃなくて、
あ、まあそもそもカードの端っこが傷つくし、そうグニってなる可能性もあるし、
だからといって俺スリーブを常につけたいタイプでもないんよ。
まあスリーブじゃあつけたからといってなんか取りやすくなるかと言われるとそうでもなかったりするしね。
けど端はちょっと浮くんですよね、あれ。あ、だからまあ取りやすくはなるんですけど、まあうん、なんかカードをそのまま触るの好きであ
なるほど、
大事に使うけどそのまま使いたいみたいなとこがあって、うんうん、でなんかいい感じでボロボロなってほしいみたいな、
はいはいはい、
それでトレイも使いたいとか、その、うん、結構盤面を場をきれいに整えたいタイプの人なんだなっていう、うん、
確かに確かに
すごく思いますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあスキャロクさん、
はい、
イカさん、なんで1時間の時間潰しで AT 機打つんだ
あ、スケロフさん一回ゆっくりその話をしましょう
確かにね、細かい話しても分かんないですから
。なんでディスクアップ2を選んだのかっていう話はね、これからさせていただきたいと思いますので、またお会いしましょう。はい、
はいはい、では続きまして、はい、ハッカさん、
タクチクゲームさんですね、こだわりがあるほどボードゲーム歴が長いでもなく、買ってるゲームをなんとなくいいと思ったものなのでこだわりないなと思って棚を眺めてました。あえて言うなら最近はチューリングマシーンのデザイン、ヨアンルベ氏の作品は迷わず買っていますと。
お
ー、あー、これちょっと分かるんですよ。僕も長くやってると、
うん、
なんかこだわりなくなってくるんですよね。
はあはあはあ、
うん、だから途中でこだわりを諦めてくるってい
うか、まあ、
なるほど、
どうでしょうね、長く続けていくとある程度自分の好みが分かってきて偏るって場合もあるし、
うんうん、
まあどんなゲームでもある程度なんだろう、自分では楽しめるからっていう風に慣れていくっていう意味ではこだわりなくなっていくパターンもあるのかもしれないですね。
そのめちゃくちゃこだわりを持つ長年プレイヤーか、うん、俺みたいに、うん、あのボードゲームはありゃいいってなっていくタイプと、はいはいはい、なんか2人分かれるような気はします、はい、
うん、はい、私もヨアン・ルベさん好き、なんか、アーキオロジック好きだったんで、いいですね。
パズル系の人、
そう、
パズルというか、
チューニングマシーンの人なんだけど、チューニングマシーンとかアーキオロジックとか、あとはクロノロジックパリ出してる、
パリ
論理系の人、まあ、論理系です、
うん、ガチガチのパズル、
うんうん、そういうなんかメーカーこだわりか、
うん、
作者こだわりみたいなのは、うんうん、やっぱ大量に見てると出てくるよね。
確かに、まあ、とりあえず、うん、ウベなら買うかみたいなやつあったりするから、
ね、俺今あのバネストさんが出すケンディっていうメーカーなら買うか、
あいいじゃないですか、
それなら、ね、出てきますね、はい、
はい、では続きましてハッカさん、
はい、
人のこだわりを見る&知るのは好き、自分のこだわりは人に押し付けない、そんな人に私はなりたい。
なるほど。
こだわらない大型の私のなけなしのこだわりは、ボードゲームは夜に遊びたい、 家事や一日が全部終わった開放感の中何にも取られずに遊ぶのが楽しいとのことです。
分かるね。
確かに、まあ昼間ね、あの、うん、後ろの予定を気にしながら遊ぶぐらいだったら確かに、
うん、
夜、もう寝る前に遊びたい、
そう落ち着いたねみたいな時間帯にね、
うん、いいですね、うん、
ああ大型なんでね私も、
ああ
、うん、あのすごい似てます
、うん、はい、まあ、このような形ですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれておりますと、
はい、
ボドータのコーナーで読み上げさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリとオケイのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
リノリと
オケイでした。
いかが